あなたは今、朝の通勤電車に乗っていると想像してみてください。あるいは、自宅のデスクでコーヒーを飲みながら、今日のタスクを確認しているところかもしれませんね。
そうですね。2026年のいつも見慣れた日常風景という感じです。誰もがスマートフォンとかウェアラブルデバイスに囲まれて生活していますから。
ええ、本当に。イヤホンに向かってポツリと要件をつぶやくだけで、AI が数秒で完璧なビジネスメールの文章を作成してくれるじゃないですか。
はい。スケジュール調整も複雑なリサーチも全て画面の中で一瞬にして完結してしまいますよね。
文字通り、超スピードで物事が進んでいく時代です。
生活の中のあらゆる摩擦が徹底的に取り除かれた非常に滑らかで、まあ効率的な世界といえます。何かを知りたいと思えば、思考とほぼ同時に答えが手に入るような。
ええ、本当に便利なんです。でも今日あなたに少し聞いてみたいんです。
はい。
この便利になりすぎた世界に、どこか息苦しさとか、頭の芯がずっとしびれているような疲れを感じていませんか？すべてが早すぎて、絶え間なく流れてくる通知とか情報に、ずっと追われ続けているような感覚です。
ああ、わかります。常に何かのネットワークに接続されていて、すぐ返事、すぐ検索、すぐ答えが求められる時代ですからね。
そうなんですよ。
情報の激流の中で立ち止まることすら許されず、常に泳ぎ続けていないと沈んでしまうような、そういうプレッシャーを抱えている人は少なくありません。
まさにそれです。今回の深掘りでは、そんな現代特有の疲れに対するとても驚くべき、そして美しい解毒剤について考えていきたいと思います。
解毒剤ですか？
はい。私たちが今回ソースとして読み解くのは、和歌山生まれで百貨店の文具売り場で47年以上もの間、お客様と直接向き合ってきた77歳のベテラン文具店主、のぼたん氏のブログ記事です。
おお、47年ですか。
ええ、タイトルは「デジタル時代の今、なぜ万年筆なのか？」というものです。
なるほど。47年という歳月は非常に重みがありますね。昭和から平成、令和、そして AI が台頭する現在に至るまで、人々と各道ごとの関係性の移り変わりを売り場という最前線で見つめ続けてきた方の貴重な記録ですね。
そうなんです。机上の空論ではない、生きた観察結果と言えます。そして今回の私たちのミッションは、その売り場の最前線で起きているある奇妙な現象の謎を解き明かすことです。
奇妙な現象というのは、
のぼたん氏のブログによると、現在彼の売り場では、昔からの万年筆マニアだけではなくて、 Z 世代と呼ばれる高校生や大学生、若い会社員なんかが万年筆を買いに来るそうなんです。
若い世代が。
はい。さらには、今まで一度も万年筆なんて使ったことがないという女性たちが、あえて万年筆に熱狂しているそうなんですよ。
それは意外ですね。
AI が何でも一瞬で書いてくれるこの時代に、なぜ彼らは最も手のかかる筆記具を求めているのか、その背景にある現代人の心理を、あなたと一緒に深く探っていきたいと思います。
効率化の頂点に達しようとしているこの2026年に、最も非効率な道具の一つが脚光を浴びている。一見すると大きな矛盾のようですが、そこにこそ私たちが今本当に求めているものの答えが隠されていそうですね。
ちょっとこのあたりを紐解いてみましょうか。
はい。
AI が文章を書く時代に、数万円の万年筆を買うって、例えるなら、一瞬で目的地に着くテレポート装置が発明された世界で、あえてオーダーメイドの重たい革靴を買って、何時間もかけて徒歩で通勤するようなものじゃないですか。
確かにそういう感覚に近いかもしれません。
素朴な疑問なんですが、なぜわざわざそんな非効率なことをする若者が増えているんでしょうか？のぼたん氏の記事の中で特に印象的だったのが、10代や20代の若者が、一生使えるペンが欲しいんですと言って、自分のお小遣いや初任給で数万円の万年筆を買っていくというエピソードなんです。
ここで非常に興味深いのは、彼らにとって万年筆がもはや事務用品ではなくなっているという点なんです。
事務用品ではない。
ええ。かつての万年筆は契約書にサインしたり、正式な手紙を書いたりするための、いわば仕事のための実用ツールでした。
まあそうですよね。お祝いでもらう高級な文房具みたいなイメージでした。
しかし現代の若い世代は、それを自分の時間を楽しむための道具として完全に再定義しているんです。
なるほど。実用品というより、趣味の道具とか自分を癒すためのアイテムとして捉え直しているわけですね。
ええ。私たちは長い間大量に生産され、大量に消費され、 使い捨てられる安価な道具に囲まれてきましたよね。
はい、100円のボールペンとか便利ですけどすぐなくしちゃいますし。
さらにデジタル空間では全てがすぐに手に入り、すぐに消費されて消えていきます。この猛烈なスピード感に対して人間の本能的な反動が起きているのだと分析できます。
反動ですか？
はい。一生使えるという言葉には、その目まぐるしい情報の流れから自分を引き離し、自分の時間をしっかりとつなぎ止めておくためのイコダを求めている心理が現れているのです。
イコダ、情報の激流に流れそうになっているときに、自分を今ここにカチッと固定するための重しというわけですか？
まさにそういうことです。
確かに、スマホの画面をスクロールしているときの時間って、指の隙間からサラサラと砂のようにこぼれ落ちていく感覚がありますよね。
ええ。気づいたら何時間も経っていたりしますからね。
でも万年筆という物理的に重みのあるイコダを下ろすことで時間の流れを意図的に遅くしている。なんだか嵐の中で自分だけの小さなテントを張るような安心感がありそうです。
非常に素晴らしい捉え方ですね。効率化された時間というのはどうしても他人のための時間になりがちです。でも、あえて手間のかかる道具を使うことで、自分という存在を取り戻すための儀式として機能しているわけです。
イコダとしての役割があることはすごく腑に落ちました。でもですよ、ただ重しになって時間を遅くすればいいというわけではなく、彼らは万年筆で書くという身体的な行為そのものに強く魅了されていますよね。
そうですね。
キーボードを打つのも、スマホを音声入力するのも、文字を記録するという結果は同じはずです。具体的に万年筆で書く行為の何がそれほどまでに人を引きつけ癒すのでしょうか？
そこには物理的、そして脳科学的な明確な違いが存在します。
脳科学的にも違うんですか？
ええ。記事の中でも、学生が手書きでノートを取ることが脳科学的にも理にかなっていると触れられていましたが、そのメカニズムが重要なんです。
ほう。
キーボードでの入力は、A のキーを押せば、誰が押しても同じ A が画面に現れる。非常に単調で均質な動作です。しかし、手書き、特に万年筆で文字を書くという行為は、文字の形によって一本一本の指の動きが変わりますよね。
え、そうですね。
さえず筆圧が変化し、ペン先の角度まで微調整し続けるという極めて複雑な運動なんですよ。
複雑な運動。で、ここからが本当に面白いところなんですが、
はい、
キーボードを叩いて文章を作るのって、言ってみれば電子レンジのボタンをピッと押して、出来合いの食事を温めるような誰がやっても同じ結果になる単調な作業ですよね。
まさに。
でも万年筆で書くのは食材の切り方を工夫して加減を細かく調整しながら包丁を握る本格的な料理のようなものですね。
その通りです。手首のスナップとか指先の感覚、全てを動員しています。
だからこそ面白いんですね。
まさにその本格的な料理のように複雑な動作を要求されるからこそ脳への影響が全く異なります。
指先の微細な筋肉をコントロールし、視覚からのフィードバックを受けて瞬時に筆圧を調整する。
はい、この一連の作業が脳の運動野や感覚野を広範囲にわたって強く刺激するんです。結果として情報が単なるデータとしてではなく、豊かな身体的な体験として脳のネットワークに深く結びつき、長期記憶として定着しやすくなる仕組みです。
なるほど。ただ、情報を保存しているデジタルとは脳の使い方が根本的に違うんですね。
そうなんです。
それに加えて、野茂丹氏の記事では、万年筆特有の心地よさについても熱く語られていましたよね。紙の上を滑る感触とか、インクがじんわりと広がっていく感じとか。
ええ、良い万年筆ほど、ただ文字を書くという行為自体が快楽になると。
これをさらに広い視野で捉えてみますと、なぜ現代人がそれにいらされるのかが見えてきます。デジタルの世界は視覚と聴覚には過剰な刺激を与えますよね。
確かに画面はピカピカ光るし、通知音も鳴りっぱなしです。
でも触覚的なフィードバックはどうでしょう？スルツルとした無機質なガラスの表面を撫でるだけですよね。
ああ、言われてみれば画面をタップするだけですからね。
しかし万年筆は紙の微細な凹凸、ペン先が擦れるカリカリとかサリサリといった微かな摩擦音、
はいはい、あの音いいですよね。
そしてインクが紙の繊維に染み込んでいく視覚的な変化など、豊かな連続的な物理的フィードバックを返してくれます。
ガラスの板を叩くのとは得られる情報量が全く違うわけですね。
ええ。この豊かな感覚刺激が、情報型でふわふわと宙に浮いたようになってしまった現代人の意識を、物理的な身体へと強力に引き戻してくれます。
引き戻す。
これは心理学の分野でグラウンディングと呼ばれる、 地に足をつけるためのアプローチにとても近い効果をもたらしていると考えられます。
ペン先が紙に触れた瞬間に私たちの意識も現実に着地するんですね。なんだかずっとつけていた VR ゴーグルをパッと外して、現実の風の匂いや温度をいきなり全身で感じているような、そんな鮮烈な体験をしているのかもしれないです。ええ、まさに現実世界の解像度を上げてくれるツールなのです。
書くこと自体の心地よさと脳への影響はよくわかりました。
はい。
でもノボタン氏の記事を読み進めると、さらに人々を深くのめり込ませている、ちょっと底知れぬ世界があるんですよね。
あの世界ですね。
はい、それがインク沼と育てる喜びです。
今の万年筆ブームを語る上で絶対に外せない究極のパーソナライズの世界ですね。
ええ、
かつての万年筆インクといえば黒やブルーブラックといった公文書用の実務的な色がほとんどでした。しかし今は全く状況が違います。
そう、ここがすごいんですよ。ノボタン氏の売り場にも並んでいるそうですが、夜空のような青とか、
ええ、
雨上がりのようなグレーとか、紅茶のような茶色とか、名前を聞くだけで一本の映画ができそうな詩的な名前のインクが無数にある。
本当に美しい名前が多いですよね。
さらにラメが入ってキラキラ光るものや、各紙の成分によって後から色が変わるインクまである。毎日今日はどの気分に合わせてどの色を使おうかと選ぶ楽しみがあるわけです。
その日の自分に合わせるわけですね。
ええ、そしてさらに驚いたのがペン先の話です。
万年筆のペン先は金属でありながら、使う人の筆圧や書き癖、ペンの持ち方に合わせて先端のイリジウムという合金がほんの少しずつ削れたり馴染んだりしていくんです。
金属なのに変わっていくんですね。
何ヶ月何年と使い込むうちに、他の誰が書いても違和感があるのに、持ち主である自分にとってだけは最高に滑らかに書ける世界に一つだけの自分専用の道具へと育っていく。ボールペンには絶対にない魅力です。
育っていく道具ですか？ただここで一つ正直に言っていいですか？
はい、何でしょうか？
確かにロマンはあります。でも毎回インクのボトルを開けて、コンダーターと呼ばれる小さなポンプのような部品をペンにセットして、指を汚さないように気をつけながら、ちまちまとインクを吸い上げたりするじゃないですか。しかも別の色を使いたいと思ったら、わざわざペン先を分解して透明な水が出なくなるまでゆっくり洗って乾かさなきゃいけない。
そうですね、洗浄が必要になります。
朝の1分1秒を争う現代人にとって、このメンテナンスという作業はいくらなんでも面倒くさすぎませんか？
ただここで一つ重要な疑問が浮かび上がってきますよね。
と言いますと？
あなたは、私たちは本当に一切の手間がかからないメンテナンスフリーの完璧な道具だけを求めているのでしょうか？
ええ、いやだって便利で手間がかからない方がいいに決まっているじゃないですか。
記事の中でノボタン氏は非常に美しい光景を描いています。
はい。
インクを洗うとき、コップの透明な水の中にペン先から残ったインクが煙のようにふわっと溶け出ていく。
なあ、想像できます。
その静かな広がりを見つめる時間が、万年筆を愛する人にとっては面倒どころか祝福の癒しの時間になっているというんです。
癒しの時間？
ええ、効率化社会では手間は悪とされがちですが、人間という生き物は対象に自分の時間や手間をかければかけるほど、そこに深い愛着を感じるようにできています。
ああ、なるほど。汚れたら自分の手で洗い、インクが切れたら補充し、自分の癖に合わせてゆっくり育っていく不完全な道具。
そうです、手がかかるからこそそこに温かさを感じる。何でも AI が完璧にこなしてしまい、壊れたらすぐに新しいものを買い替える時代において、あえて自分の手で世話をしなければ機能しないものを持つこと、
はい、
それこそが今の時代における真の贅沢になっているのです。
手間は悪というデジタルの呪縛から解放されるための時間なんですね。確かに休日にキャンプに行って、わざわざ不便な思いをしながら火を起こすのが楽しいように、効率を度外視した手間にこそ人間の根源的な喜びが隠れているのかもしれません。
ええ、まさにその通りです。
でもそこまで愛情を込めて手間暇かけて育てた万年筆と、美しいインクを使って人々は一体何を書いているんでしょうか？まさか明日のスーパーの買い出しリストを書くためだけにそんな壮大な儀式をしているわけではないですよね。
もちろん実用的なメモを書く人もいますが、今最も注目されているのはジャーナリングと呼ばれる習慣です。
ジャーナリング、頭に浮かんできたことを判断せずにそのまま紙に書き出していく、あの思考のデトックスみたいなものですね。
ええ、漠然とした不安、人間関係の悩み、今日あった嬉しかったこと、あるいは誰にも言えないドロドロとした本音、
はい、
そういったものをただ自由に紙に書き連ねていく。ノボタン氏も普段はスマホのアプリで予定管理を完璧にこなしているような若いビジネスパーソンでも、自分の考え事や感情の整理だけは絶対に紙と万年筆じゃないとダメだという人が驚くほど多いと指摘しています。
スケジュールとかタスクのような情報はデジタルで処理すればいいけれど、自分の内面と向き合うときにはアナログの紙とペンが不可欠だと。でもなぜわざわざ万年筆なんですか？
万年筆を使ってゆっくりと文字を書くことで、普段は速すぎる思考のスピードがゆっくりとした身体のスピードに同調し、自分自身の本当の声が見えやすくなるんです。
スピードを合わせるんですね。
さらに重要なのは、万年筆のインクが感情を可視化するという点です。
感情の可視化。
ええ、例えばものすごく怒りを感じているときは、無意識に筆圧が強くなり、インクが紙にドバッと溜まって黒こかりするような太い線になります。
ああ、なるほど。逆に不安や悲しみで心が揺れている時の文字は線が細くかすれたり少し震えたりする。
うわ、それはすごい。紙の上に残されたインクの濃淡とか線の震えがまるで心電図のように、その時の感情やその場の空気感までをそのまま宿すわけですね。その通りです。後から見返した時、そこには単なる文字の情報だけでなく、その時の自分の生々しい感情が物質として定着している。デジタルの均質なテキストデータにはどれだけ顔文字をつけても絶対に宿らないものです。
つまりこれって結局のところどういうことなんでしょうか？私たちはこれまでテクノロジーを必死に進化させてきましたよね。
ええ、あらゆる作業を自動化して
数秒でも時間を節約しようとしてきたわけです。でもその究極の効率化の果てにたどり着いたのが、自分の手でゆっくりと紙に文字を書き殴る非効率な時間の価値だったと。
はい、
それがかつてないほどに爆発的に高まっているというものすごい皮肉な現実なんですよね。
まさにその強烈なパラドックスです。昭和の時代であれば、万年筆は単に情報を伝達するための実用的な仕事道具に過ぎませんでした。
ええ、
しかしAI があらゆるテキストを一瞬で生成し、スマホが私たちの脳の拡張器官として機能する現在、万年筆はその役割を全く別の次元へと昇華させたのです。
別の次元。
それはもはや単なる筆致具ではなく、デジタル化されすぎた私たちの中にある人間らしさを取り戻すためのデバイスになったと言えます。
人間らしさを取り戻すデバイス、これ以上ないくらいしっくりくる言葉です。
人間は効率やスピード、生産性の向上だけでは決して心が満たされない生き物です。自分の身体を実際に動かし、五感を通して世界と触れ合い、不完全で手のかかるものに愛着を持ち、自分の複雑な感情を何らかの物質としてこの世に残したいという強い根源的な欲求を持っています。
ええ、本当にそうですね。
デジタル化が極限まで進んだことで、皮肉にも私たちはその人間らしさの重要性に気づかされたのです。ノボタン氏が47年の経験から、万年筆文化は発れるどころか、この先さらに見直されていくと確信しているのも、人間のこうした本質的な欲求を深く理解しているからでしょう。
いやー、本当に深い深掘りでした。単なる文房具の話だと思っていたら、私たちがどう生きるべきかという哲学に行き着いてしまいましたね。
そうですね。
さて、今回の総数素体からの学びを振り返ってみましょう。あなたも毎日絶え間なく流れぬ情報に追われ、頭の中が常にアイドリング状態で忙しいと感じているなら、今週末少しだけ時間をとって全てを効率化してくれる便利なスマホを引き出しの奥にしまってみてください。
はい。
そしてお気に入りの万年筆と詩的な名前のついたインクを選び、ただ紙に向かって静かな時間を持ってみていかがでしょうか。そこにはどんな最新のアプリをダウンロードしても手に入らない深い豊かさと安らぎ、そして今を生きているという強烈な実感があるはずです。
情報の激流から一時的に離れて、重い浴衣を下ろし、自分自身の輪郭を自分自身の手でなぞり直す時間ですね。
冒頭でテレポート装置がある世界でわざわざ重い革靴を買って徒歩で通勤する比喩を出しました。歩くことでしか感じられない季節の風の匂いや足の裏に伝わる地面の硬さ、そういった摩擦こそが私たちが人間として生きているという実感そのものなのかもしれません。
本当にそうだと思います。
さて、最後にあなたに一つ問いかけをして、この深掘りを終わりにしたいと思います。今回の万年筆の話を聞いて あなた自身の日常を振り返ってみてください。
ええ。
AI や便利なアプリに任せれば一瞬で終わるのに、あえて絶対に任せたくないこと。あなた自身を人間らしくいさせてくれる、あなたにとっての最高に非効率で、最高に愛おしい時間や趣味は一体何ですか？
それは時間をかけて出汁を取る料理でしょうか？土の匂いを嗅ぎながらの庭の手入れでしょうか？それとも。
ぜひ、あなた自身の生活の中にある、あなただけの万年筆を探してみてください。